アーミュゼスクレシネマ、楽しもう映画の秘密だ。さあ、
はい、
中村真理さん、
はい、
いつもありがとうございます、はい、フリーマンオフィスからいらしてくださってます、はい、12月にね、はい、向けて、
はい、
今年もなんかもうプレゼントのような作品を私に、
はい、
教えて
はい
くださいますが、
はい、
はい、何でしょう。
はい、久しぶりに、ウォーキングデッドですね。もうこれ2010年からです
ね、うん。2010年からか。うわー。
はい、なので
もう今あっという間に5年。
はい、本国でも日本でもシーズン9が、う
ん、シーズン9。
はい、放送
絶賛放送。今放送中かしら。
そうですね。前半が終わったばっかりくらいなんですけれども、うんうんうんうん、もうとてつもない展開が本当に毎シーズン毎シーズン、もうこの人殺さないでっていう人がもうね、いろんな、
う
ん、形で消えていったりとかする中で、ね、なんとなんかシーズン9は主人公であるリックがとうとう降板ということで、もうネットとかでも大騒ぎになってるんですけども、さてそれは死んでしまうのか、うん、また別の理由でなのかっていうところがちょっとはっきりしない中で、なんと本編は、はい、続きつつも、
はい、
テレビ映画がなんだかやるらしいので、そっちの主人公がリックになるということで、
はい、
リックは死なないで、うん、なんかの形で降板、
降板は降板な
の、本編は降板なのかなっていうところでちょっとワクワクしつつも、角川さんから、
はい、
シーズン8が発売いたしますので、
はい、12月に、
はい、
はあ、これもクリスマスプレゼント、まあ、ちょっと怖いクリスマスプレゼントなんですけれども、はい、なんかこんなのがね、ツリーの下に置いてあった私は嬉しいなと思うんですけれども、
はい、
へえ、リック、まあそっか、新しいところではそういう展開も待っていると、
は
い、
そうなんです。まだ8では、うん、6シーズン6から続いているニーガンというね、うん、
はい、
出ました。
もうね、なんであんなに人間に支配されるのもうみたいな、
鉄条もぐるぐる巻きにした
バット武器
持っている、ちょっ
とテレビゲームでも強そうな武器ですね。
でも、ウォーキングデッドの世界で、うん、どの武器が一番強いかって考えた時に、はあ、やっぱバットってすごいなって思いませんか？ある程度距離を保てるじゃないですか、
うん、保てるね、ブンブンだもんね。
ミションの日本刀もすごいと思うんですけど、うん、日本刀って日本人からしたらあんなにいっぺ
ん
に人切れないじゃないですか、はっきり言って 2,3 人切ったらもう切れなくなるっていうじゃないですか、
油で、ね、そうですね、うん、
だからバットすごいなっていう。
そっか、
ある程度やっぱ木刀よりも、
あれはダリルのボーガンは、
ボーガンもだって腕が必要じゃないですか。
まあね、あ、そうだね、下手
な、
ね、
バットは誰でも、そうそうそうそう、バットは頭部狙いやすいじゃないですか。弓は、弓とかいう飛び道具は自分のスキルが必要になるので、はい、
そうですね、
そうなった時にバットってある程度相手との間合いを取りつつ、うん、的確に頭部を破壊できるっていう意味では最高の武器だなと思って、
思いついたね、スタッフがね、多分
脚本家が、原作でももうあの2が出てくるので、うん、
そっか、はい、原作は漫画、
まあ、続いて漫画です ね
漫画なんだよね、
はい、そうなんですよ。
私どっかでヨーロッパに旅行してた時に、はいはい、その漫画を、意外と線が細い漫画なんですよね。
なんかアメコミとまたやっぱちょっと違う、うん、なんか独特のタッチですよね、
うん、
でなんか人がすごい嫌な感じで描かれてるんですよね。
そうだね、
なんだろう、昔の日本の漫画でなんか、
ごめんなさい、ジョージ秋山とかかな。あ、まあ、私大好きなんですけど、ジョージ秋山さんのなんかどうしようも怖い平安時代の、飢餓状態の時を描いたようなアシュラっていう漫画があるんですけど、そのタッチに似てるかもなと思
います
。
なんかでも本当にそういうちょっと人のこう嫌な部分をすごくさらけ出して表現してる漫画っていう感じなんですけど、うん、でもシーズン一番最初の一巻って、うん、なんだろう、そんなに販売されてなかったからものすごいプレミアついて、うん、アメリカもすごい高いらしいんですよ。
そうなんですか。
でそれでこうドラマ化されてすごいヒットして、うん、原作も売れてっていう状況なので、
へえ、そっか、
1話
でだからテレビにもなるし、はい、映画にも、
そう、テレビ映画にもなっちゃうっていうことで、
シーズン7、ね、
はい、
7までを見たところ、はい、私なんか、はいはい、ってすごい残念な人が がっかり、
そうですね、
お亡くなりになったのが、ね、意外でもあり、はい、彼は卒業かとも思い、
はい、そうですね、うん、
そう、なんかシーズン1ですごく活躍して、
はい、
最初にねリックをこう、はい、なんか助ける、はい、登場の仕方がすごいかっこよかっただけに、もう彼がいなくなる、誰かバレちゃうっていう、ね、そう、彼がいなくなるのがね、なんともなんとも、
そうですね、うん、でももう本当に今シーズン1から生きてるメンバーが本当に減ってしまったので、まあ、途中から見た方なんかは、うん、ね、分からないかもしれないし、うん、逆にこう1シーズンが今もう16話とかですごく長いので、
うんうん、
全部追うのってっていう風になるかもしれないんですけど、うん、やっぱりまだこれからって方も、うん、ぜひちょっと、でもって思わないで、うん、1から見ていただきたいですね、うん、
ボックスでね、
ボックスで
ボックス全部もう出たって出てるんですよね。8が12月26日に発売ってことは、
ね、はい、7まで、レンタルは8の前半まで見れるので、もう、うん、今もう絶賛レンタル中です。
そうですか。
シーズン8の
販売が、12月26日からだっていうことでね、はい、もうお正月にね、
お正月もう冬休みはもうウォーキングデッド付けでいいんじゃないかなって私は思うんですけど、
すごいな、1から見たとしたらみたいな、
うん、もうでも本当にこう一つこう解決するとまた新たな問題、うん、新たな敵が現れてっていうのをずっと繰り返してて、
ね、
うん、でも人間の生活ってそういうことなのかな、生きるってそういうことなのかなとも思うんですけどね。やっぱり常にこう平和で何も問題がないって絶対ありえないじゃないですか、
うん、うんうんうん、
なのでそれを
それの比喩とかね、暗喩なんでしょうかね、うん、
そのアメリカの銃社会だったりとか、うん、それで差別的な、うん、黒人差別だとか、うん、そういうアジア人差別だとか、うん、そういうところがすごくこうで特に前半は、
うん、
黒人差別のこととかすごく前半描いてたね、描かれてたりとかもしたし、描いてた、
そうだ、思い出す、
そうですね、
そうですね、うん、で結構その中で私そのシーズン、まあ、今度8が出るから7までは見てるんですけれども、はいはい、なんていうの、シリーズを通して育ってきた人物がいるなとすごく思うんですけれども、
ね、各キャラが本当にこう成長していて、うん、なんでしょうね、
もちろんリックのね息子さんの役の、はい、役者さんなんかは、
まあ、まあまあ子供から
本当に5年経ったらもう、
ね、そうですね、
大きくなってみたい、ね、お母さん嬉しいよみたいな、
そうですね、親の目線みたいな感じですね、
ね、
そう、でも本当に、ね、この子役の子だけじゃなくて、うん、大人もこう本当に人として成長している部分、うん、変化している部分っていうのが作品通して本当に感じられるので、うん、本当にこのドラマの魅力というのは尽きないなという、う
ん、まあ、だからこそ、まあ、アメリカでずっと
そうです、ね、
だって、ね、人気なかったらやっぱり打ち切られちゃうんでしょ、
そうですね、
ね、
はい、
そういうことを感じながら見るのもよしみたいな、
はいはい、
でかっこいい人を追いながら、
追いながら
好きなキャラを決めてねそう、マリさん的にはやっぱどのキャラ
です
か？
でもやっぱりダリル一押しですね、
ダリル一押しですダリルでもさ7とかではさずっとさ
そうなんですよ、
ほら閉じ込められちゃってさ、
そうなんですよ、6、7でね、うん、ちょっといい思いしてないので、うん、犬の餌とか食べさせられて
そう、
もう本当に
いつ弾けるんだろうなんて私は、
ね、
はい、期待して、あ、もうね、いろんな人がだから 出入りしながらもこう、はい、ある程度の世界観をずっと守り続けてるこのシリーズですよね、
そうですね、
うんうんうん、ウォーキングデッド、
はい、
12月26日にシーズン8、
はい、
ボックスが発売されるということで、はいはい、今日はそれを、紹介していただきました、
はい、
2曲目お願いできますか、
はい、もうこの曲聞くとアドレナリンが放出されるのを感じるんじゃないかって私だけじゃないと思うんですけど、はい、ウォーキングデッドのオープニング曲お聞きください。
Bienvenue 94.0 中央 FM へようこそ。はい、なんと後半はゲストをお迎えします、先週に引き続き大夏樹さん、
はい、こんにちは、また来ちゃいました
ありがとうございますリア王がね、タイプス公演リア王が12月7、8、9と高円寺2、はい、高円寺2って呼んでいいの、あれ、高円寺2、
ザ・高円寺、
ザ・高円寺
2かね、まあね、上映されるんですよね、
そうですそうです、
はい、そう、共演している田中よしこさん、スーちゃんと呼んでいいですか、
はい、いいです、ありがとうございます、はい、こんにちは、
島高子さん、
こんにちは、
よろしく、
高子ちゃんでいいです、
はい、高子さんよろしく、
そうですそうです、
なんか王さん、
はい、
あのリア王ね、うん、リア王と同系ってなんか切っても切れない仲みたいによく描かれてるじゃないですか、どうです、面白い、あの同系との掛け合い、
スーちゃんは同系をやってます、スーちゃんが今回、うん、あの同系の役なんですけどね、はい、今ずっと一緒にいるわけですけど、うん、あの作り始めるときに、うん、もうそろそろね初日なんでもうだいぶあれですけど、はい、なんかリアの本心っていうかね、うん、あの裏表みたいな、とにかく一対みたいな感じで作れるといいねって、うん、すーちゃんと話をしてて、うんうん、割とそっちに向かってやってはいるんですけどね、
一対ね、一対って、じゃあ、 あの漫画で言うと、うん、なんかなんとかこうとかって言ってここにポンワンワンワンワンワンってこう浮かんでもうやんやバーカとかいうそういう感じですか、
そういう感じかもしれないで一番、まあ、あのフールっていうね、あの道家っていうその職業ですよね、うん、だけどまあ一般的に見てる人がそこまでちゃんと分かってるかどうかっていう、まあ、当時ね貴族にあの本音を言って許される、うん、その役、あの、うん、
職業ね、
うん、フールっていう職業だっていうことを前面に出すというよりは、うん、あもうリア自身みたいな、うん、なんかそんな感じで作れたらいいかなってね、
ものすごく難しいので、うん、ギリギリまで苦戦はしていますけれども、
はい、はい、そうか、うん、そのそのなんかリアの、ま、影帽子みたいな感じ、
そうですね、
影ってこういうふうにフィーンって伸びたり縮んだりするとか、うん、はい、まあ、そんなようなイメージですかね、
そうですね、なんか、う
ん、スーちゃんのなんか声とかが、うん、あのなんて透明感があるからなんかそういうの出しやすいのかななんて思うんだけど、はい、どうだろうね、うん、
だからイメージはしているけれども、うん、それをどう体現するか、その表裏ということをどう体現するかってなるとやっぱり難しくて、仲がいいっていうことでもない、もちろん大好き、リアのことを愛してはいるけれども、うんうんうん、そう、夫婦のように仲が良くてつかず離れずっていうのともまた違くて、う
ん、面白い役どこですよね、このリアの中の道化っていうのは非常にあのキーになる役でもあるし、うんうんうん、途中で死んじゃうんだけどね、
そう途中でね、うん、パタッといなくなることがなかなか、そうです、面白いなと思う、うん、
あれが、あそこで、道家は死ぬのか、うん、あのいなくなるのか、うん、どういうふうにみんなが感じるかは別にして、うんうん、あそこで道家は出なくなるんだということを、うん、はっきりさせた方がいいねっていう話を、
ね、そうですね、うん、でもその引き金はもう朝子さん演じるエドガーが大いに、うん、になっているので、
本当に大変な役
顔
聞いてらっしゃる皆様に朝子さん、私たちのことばっかりおっしゃってますけど、朝子さんの役どころちょっと私、説明していただきたいです、ご本人から。
そんな分かんないんですよ、なんかあの人は ね、あの長男坊はほら長男の人禄というくらいで、うん、なんかぼっとしてて
グロスターの長男、
そうグロスター家、あのなんかいろんな文献読み漁ったら、うん、グロスター家っていうものに対してシェイクスピアはすごく、なんか思い入れがあったらしくって、グロスター家の物語も書きたかった、うん、リア王家のもの、それであの両軸出てきちゃったみたいに書いてあったので、はい、そうか、この家の物語は別にしとけよと思ったのが合体したのがリア王だったみたいですね。
そうなんでしょう、でも完全に、うん、あの両家の話ですからね、
うん、そうですね、うん、家と家の話っていうこともありますよね。志麻さんなんかはこう何、実生活でこう家族のなんかいざこざに巻き込まれたとかそういうことはなかったです。
あの私は3人兄弟の末っ子で、は
い、そうなんですか、
兄2人は腹違いなんです。
ああちょっとい
やそんな、
そうですか、
でも全然知らずに育ってたので、うん、子供の頃は全くそんなことは、うん、あのいざこざっていうかもう、うん、とってもいい家庭だったと私は今思ってるんですけれどもね、 それよりも自分が今息子2人を作って、うんうん、で旦那と別れて今一人でここに東京に出てきた。
お、あ役者をやりに
役者をや、うん、はい、若い時から実は役者やってたんですけど大阪で、はい、 関西弁で喋ろうかな、
はい、喋ってみてください。
大阪でねずっと、はい、劇団獅子座で20年ぐらいやって、はい、それからピッコロ劇団で1年やって、はい、でそれから、まあ、結婚して子供子育ての中でもう、はい、なかなか芝居やれなくなって、はい、しばらくこう落ち込んでた時があったんですけど、うん、でなひょんなことから、うん、今伊豆に住んでるんですけど、はい、伊豆から東京に近くなったから、はい、東京の芝居を見に来だして、はい、そしたらもうなんか芝居やりたくてやっぱりやりたくってってなって今年は本当になんか自分の人生の転換期かなって思うぐらい、はい、オーディションを受けて、はい、初めて東京の舞台にプロデュース公演に6月に出たんです。でそれからもうそれがもう癖になってまたオーディションを受けたら、はい、今度のタイプス の、うん、来年やる冬物語のオーディションに通し、うん、させていただいて、うん、それからまた冬リア王はもう配役決まほとんどメインのキャスト決まってたんですけど、はい、もしよかったら殺す的なねいろんな役をやるっていうねで出るって言われてでいやもう勉強したいからもう見学だけでもいいと思ってたんですけれども
大活躍ですよね
今大活躍です。
いやいやいや、ね、もう王さんと絡ませてもらったり、うんね、リア王とそれから、うん、エドガーのお父さんのグロスターの手を引いて出てきたり、うん、でさっき先週出てたノリエさんの、うん、部下の役でやったりとか、はい、いろんな役やらせてもらってるんですけど、うん、でも本当に演出側の後ろに座って王さんや皆さんの芝居を見てもう刺激をいっぱいもらえてもう本当にもうこんな夢のような
そっかいや幸せですね
幸せです
いいなめっちゃ幸せですなんかちょっとその幸せに当たりながら、うん、私たちは稽古場で ね、
でも本当に皆さんの足を引っ張らないように頑張ります
でも楽しい稽古場ですよね。
そうですね、う
ん、なんか
女ばっかりでギスギスするかと思ったら、うん、あんたそこに立たないでよみたいなそんなのはないね
男みたいな女ばっかだね
王さんの周りに集まる人が自然そうなっちゃったというそういうことなんですか。
どういうことですか。
いや分かんないですよ。座長がほらさばけてるからみたいな。
でも楽しいみんなね仲良くねここまでやってこれて。
そうですね。あと1週間頑張らなくちゃですね。
だって王さん最初にやっぱりね王さんが中心となって、うん、王さんにゆかりのあるキャストが揃って、うんうん、でキャスト同士王さんが紹介するときに、うん、あこの子もおじさんだからこの子もおじさんだからっていう紹介でした。
おじさんばっかり。
性格がね。
そうなんですか。
自分もおじさんだからってやっぱり締めてほしい。
そうかねいいんじゃないかなと思ってそうもう本当にあっけらかんと、はい、みんなで楽しい時間を過ごせればもうそれが最高かなって思ってます、はい、
その楽しさが爆発しながら、お客様に届くといいなと思いつつ、ね、あと1週間頑張りましょう、
頑張りましょう、はい
田中よしこさん島高子さん、はい、大名月さんありがとうございました。
ありがとうございました。
3曲目いってみよう。 Radio